立ちいただいたまま、プログラムの裏面、ルカ伝一章、マリアの歌を購読いたします。我が心主をあがめ、そのはしための癒しきをも顧みたまえばなり。全能者、我に大いなることを成したまえばなり。神は身腕にて力を表し、勢いあるものを暗いより下ろし、飢えたるものを良きものに明かせ、また我らの先祖に告げたまいしごとく、しもべイスラエルを助けたまえり。どうぞお座りください。お祈りします。私たちの主イエス・キリストの父なる神、あなたはこの世界を、この闇に覆われた私たちを愛し、一人子をお与えになりました。その不思議な輝きに包まれて、今私たちはあなたの前に静まっています。今夜私たちのもとに来たりたもうた緑子主イエスよ、世の罪を取り除くために私たちの苦しみを共に担ってくださる神よ、あなたの大きな愛と平和を私たちにお与えください。私たちに時の印を見分ける術を教えてください。御霊なる神様、私たち一人一人の心の中に信仰と希望と愛を呼び起こしてください。私たちの罪を許し、和解を告げ知らせるものに私たちがなることができますように、主イエス・キリストの御名によって、アーメン。先ほどお読みしたルカによる福音書の有名なクリスマスの物語には、恐れというモチーフが現れます。羊飼いという職業は、定住しているお百姓さんや手工業の人々から見れば、しばしば自分たちの土地に無断で入り込み、通り抜けていく、そしてその村々のしきたりには必ずしも従わない、そのような人々であったからでしょうか。当時のユダヤ教の社会では泥棒、嘘つきとみなされて、例えば裁判所では裁判に立つ資格が認められていませんでした。その羊飼いたち、夜中に群れの番をしながら野宿していた彼らに、一人の主の天使が近づき、神の栄光がこの人々の周りを照らしました。その時羊飼いたちは非常に恐れたとあります。恐れは高度に科学技術が発展した現代の私たちにとっても実は親しいものです。例えば住宅の耐震強度を偽装した事件の報道を見ていますと、いろいろな意味での恐れがそこにあります。手抜き工事をしなければ注文がもらえないのではないか、つまり周囲からあの人は使えないと思われた途端に、その世界で生きていくことができなくなるのではないかという恐れがあります。自分の関わった悪事が暴かれて追及され、それを人前で認めてしまったら、 今の地位と信用をすっかり失い、さらには社会的な制裁を永遠に受けるのではないかという恐れがあります。そして何より私たちが住んでいる建物はわずかの地震でも倒壊してしまうのではないか、私は騙されたのではないかという恐れがあります。私は失敗するかもしれない、失敗をばらされるかもしれない、私は裏切られるかもしれない。どんなに安全な道を選んでみても、何重にも安全策を講じてみても、またいかに自分の周囲を利害の一致する仲間で固めてみても、所詮私たちは恐れや不安を心の中から完全に追い払うことはできません。この世界はどうなってしまうのだろう、私たちの人生は一体どうなるのだろう、この子たちの将来はどうなるのだろう、不安と恐れは私たち自身のものです。羊飼いたちは社会の意思決定のプロセスからは排除された人々でした。彼らは宮殿と軍隊を所有し、外国の支配者と姻戚関係を結び、税金を取り立てた王とは明らかに違います。神の意思を解釈し、民にそれを告知する立場にあった祭司たちとも違います。彼らは自分たちの運命を自らの手の内に持たない人々です。野宿をしながらという表現は、頭の上に雨露をしのぐ屋根を持たない仕方で暮らす、あるいは現代風に言えば路上生活を送るというような意味に理解してよいかもしれません。その彼らに主の天使が現れ、まばゆい輝きが彼らを照らしました。それは自分で自分を守る方法を持たない人々にとっては、ほとんど本能的に恐れの反応を引き起こすものだったのだと思います。しかし天使はこう告げます。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。ここで告げると訳されている言葉は、ギリシャ語の聖書を見ると福音、エウアンゲリオンという単語の動詞です。私は民全体に与えられる大いなる喜びの福音を告げ知らせると訳すことができます。福音という言葉は、原始キリスト教会がキリスト教の中心的なメッセージを一言で要約するために使った表現です。イエス・キリストの死と復活がその内容です。ところが大変興味深いことに、この福音という同じ言葉はローマ帝国における皇帝崇拝においても使用されました。現在のトルコ、小アジアにプリエネという都市がありましたが、そこから一つの碑文が出土しています。発見されたのは19世紀の末ですけれども、碑文そのものは紀元前9年、キリストが生まれる少し前、その頃のことでして、暦に関する勅令です。内容は、小アジアの諸都市が皇帝アウグストゥスの誕生日である9月23日を新しく1年の最初の日、元旦とする決定を下した。その経緯、それが碑文に刻まれております。皇帝アウグストゥスに関しては、次のような文章がそこに現れます。朗読しますのでお聞きください。我らの誠意を神的な仕方で統治する摂理は、熱意と大いなる御心をもってアウグストゥスをもたらすことで、 我らの聖に最も美しい飾りを与えた。摂理はアウグストゥスを人々の幸福のために徳で満たした。彼は我らと我らの子孫にとっての救い主として、戦争に終わりをもたらし平和を作り出した。皇帝はその現れを通して彼以前にすでに福音を先取りした者たちのあらゆる希望を超越したので、すなわち彼以前に生きていた前行者たちを凌駕したのみならず、未来の前行者からも彼に先んじて何事かを成すという希望をすべて取り去ったので、そして最後に世界にとって神である皇帝の誕生日が彼に由来する福音の始まりであったので。以上が引用です。この碑文ではローマ皇帝アウグストゥスが平和をもたらす世界の救い主であり、神である皇帝の誕生日が世界にとって新しい時代の幕開けを告げる福音の始まりであると、かなり仰々しい言葉で書かれています。ではルカ福音書の天使は羊飼いたちに何と言っていたでしょうか。天使はこう言ったのでした。恐れるな、私は民全体に与えられる大いなる喜びの福音を告げ知らせる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。皆さん、一体救い主とは誰なのでしょうか。皇帝アウグストゥスでしょうか、それともベツレヘムの赤ん坊でしょうか。そして何が福音の始まりなのでしょうか。ローマ皇帝の誕生日でしょうか、それとも羊飼いたちが祝った馬小屋のクリスマスでしょうか。ルカによる福音書の誕生物語が、皆さんご存知のように、その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たというエピソードで始まるのは、おそらく偶然ではありません。この物語では世界の救い主である皇帝アウグストゥスが全世界に向けて人口登録を命じます。もちろんそれは民衆から税金を絞り取るためです。しかしこの抑圧的な圧政的な命令は、ルカ福音書の誕生物語によれば、神によってダビデの町における真の世界救済者を、この彼の誕生を演出するために利用されるのです。この方こそ主メシアであるという天使の言葉は、イエスこそ主であって皇帝ではないという響きを含んでいます。牧草地を転々とし、地域共同体からは半分排除されたような形で野宿をしながら生計を立てていた羊飼いたち、彼らから見れば、住民登録を命じるローマ皇帝がどうして世界の救い主などであり得たでしょうか。そんな皇帝の即位がどうして福音などであり得たでしょうか。さらに言えば、今日ダビデの町に生まれたと天使の告げる救い主が、もう一人の新しいローマ皇帝に過ぎないとすれば、それは新しい戦争以外の何を意味したでしょうか。恐ろしい予感だったと思います。天使がこの方こそ主メシアであると告げるものは、ではどのような意味で本当に救い主、福音、平和の作り手なのでしょうか。いにしえの預言者イザヤは、平和の時代が到来することを期待して次のように語りました。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。地を踏み鳴らした兵士の靴、 血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。この予言では戦争の終わりと平和の始まりが歌われています。しかしローマ皇帝アウグストゥスもまた、彼は戦争に終わりをもたらし平和を作り出したと言われていたのでした。真の平和とは一体何でしょう。私たちの天使は羊飼いたちにこう告げます。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。この赤ん坊のどこが何かの印なのでしょうか。この子は何の特別な輝かしさも持ち合わせていない、ただの貧民の赤子です。聖書の仲介書を読みましても、布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子という表現に、例えば旧約聖書の予言の成就だといった類の特別なシンボリズムはどうやらなさそうです。するとこの表現はそのままに受け取るほかないと思います。このことは何を意味するでしょうか。次のように言ってよいのではないかと思います。すなわち、さまざまな恐れの中にある、いと小さきものの、本当に小さくて柔らかな命こそが福音の印なのだ。この世界で小さくされた者たちの命こそが神の命の最も純粋な現れなのだ。そして実際このようにして生まれたイエスの生は、小さくされた人々の悲しみや喜びに寄り添う者としての歩みでした。この方こそメシアである。皆さんお一人お一人にメリークリスマス。お祈りをしましょう。神よ、あなたは私たちの間にお住まいになった。私たち哀れな人間と等しい存在となりました。あなたの皆をたたえます。緑子イエスの平和が私たちの上にありますように、糸高きところには神に栄光がありますように、地にある神の民に平和がありますように、私たちの主なる神、天にいます王、全能の父なる神よ、私たちはあなたをあがめ、あなたに感謝し、あなたの栄光をたたえて賛美を捧げます。父なる神の一人子、主イエス・キリストよ、主なる神、神の子羊、あなたは世の罪を取り除かれます。主よ、私たちを憐れんでください。父なる神の右にいます主よ、私たちを憐れんでください。ただあなただけが聖なる方、あなただけが私たちの主、ただあなただけが意図高きイエス・キリスト、聖霊と共に、父なる神と共にいます主に栄光がありますように。アーメン。 立ち上がってご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌111番です。どうぞお座りください。献金をいたします。ご用意のある方は額の大小は問いません。どうぞ献金をしてください。両端のベンチにお座りの方、キャンドルに触ると危ないですので、こちら側をお通しになるときは係の方にカゴをお渡しください。